高山俊吉気分青信号。こんにちは。この私の話が始まって今日は記念すべき日であります。200回目ということになります。よくお話をしてきたものだということを私としては個人的に考えますし、話が少しもうまくならないので、聞いている皆さん方には退屈をさせてないかなということを随分感じますけれども、頑張ってもう少し上手になることを約束したいというふうに思ってますので、これからもよろしくお願いいたします。さて、前回は憲法記念日に竹崎最高裁長官が裁判員裁判について発言をした、その内容を私が批判するお話をしました。事件が滞留している、もっと公判前整理手続きを早く進めてほしいと、こういうことでした。昨年裁判員裁判の対象の事件で起訴された事件は被告人の数で1662名でした。そして3月の末までに判決が言い渡されたのはたった444人です。4分の1を少し越したという、その程度です。これはもう途方もない滞留なんですね。ある年の起訴事件のうち、その全てが判決言い渡しにまと同数でなければ事件はどんどん滞留していきます。昨年起訴された全件の4分の1しか今年の3月までに判決が言い渡せてないということは、もうすでに裁判所の倉庫には山のような未決事件があるということになってしまいます。浜の真砂は尽きないという言葉がありますが、事件はどんどん次々とまた起こってきます。日本の刑事裁判が完全な、言葉ありですけれど、踏ん詰まり状態ですね。そういう状態に今あるのだということが新聞テレビ等などでも報道されていない、多くの国民が知らされていない、私はとんでもないことだと思います。竹崎長官はそこまで滞留だ、大変だ、危機だということまでは言わなかったけれど、明らかに非常に危機的な捉え方をしています。さて、その危機、それは事件の滞留と、もうその一方で裁判員に無理強いをするという、そういうことの危機としても現れています。5月の新聞報道の中に、裁判員を経験した女性が遺体の写真を見て体の調子が悪くなって裁判後に仕事を辞めてしまったという事件が福岡地裁で起こったことが報道されました。傷害致死の事件で、福岡県内の女性が裁判をきっかけにして体調を崩して仕事を辞めたということを言った。傷害致死の事件なので被害者は亡くなっているわけですけれど、解剖写真が法廷に出た。その時から動悸が激しくなって、裁判後には車が運転できなくなった。その裁判のその場では、自分の前にどうも同じ理由ではないかと思われる裁判員が具合が悪くなって辞めてるんですね。解任されるというんですけれど、解任されてる。そのために自分も具合が悪いということを言いにくくなってしまって、裁判最後まで無理に頑張った。実はその事件はどういうことだったかというと、凶器が問題になる事件で、被害者の頭に金槌のようなもので致命傷を負わせたということで、その検察官が解剖をしたお医者さんを尋問したときに、頭の陥没骨折を説明するために頭の解剖写真をたくさん写し出した。でその解剖写真を見て動悸が生じてしまった。で見なくてはいけないという気持ち一つで見た。そうしたところが別の女性の裁判員が解任された。説明がなくて裁判所からなぜ解任したのか言われなかったんだけれども、その女性は 一人で廊下を歩けないような状態だったし、食事も取らないで帰っていったというのを見た。自分もいつ倒れるかわからないと思ったけれども、動悸やめまいをこらえて頑張った。しかし翌日から具合が悪くなった。車が運転できない。車の仕事をしてた人なものだから、会社を辞めるしかなくなってしまった。最高裁はこういう場合のために、24時間対応の相談窓口っていうのを作ってるんですけれども、女性は裁判所からこういう窓口があるということを言われたけれども、そこに話をすることさえもできないというぐらいにダメージが大きくてどうしようもなかった。でついに意を決して電話をしたんだけれども、そして涙ながらに話をしたんだけれども、出た人は看護師だった。で専門の人に話したらどうかというような程度の話で、結局何もできなくて終わったと。これは事件ですね。私はここまでのリアルな話をあまりこれまで聞いてなかったけれど、人の命に関わるような事件が裁判員裁判の大半ですので、体験をした被告人、ごめんなさい、体験をした裁判員の皆さんは非常に辛い記憶を残している。これは大半だろうと思います。しかし中身を言ってはいけないという、そういうまた縛りがかかっているために、辛い体験をし、しかしそのことについて周囲にものを言うことが罰則をもって規制されているという恐ろしい構造の中で、ものを言えない状態になってしまっている。 PTSD と言いますけれども、それの兆候と言いましょうか、そういう状況が多くの裁判員には実はあるのではないか、そんな気がして仕方がありません。たまたまそういう話が今回のこの事件の報道であからさまになったということなのではないかというふうに気がします。事件の滞留の一方で裁判員になる人たちが大変な思いをしている、これが裁判員裁判の実情である、実相である、こういうふうに私は思います。辛い体験をしてもそのことを言ってはいけないということになると、よく言われる徴兵の命令書が来て出頭するときに、みんなが辛い思いがあっても顔で笑って送り出すという話が戦争前にありました。心の中に本当にあることとそれを公表することができないという縛りと、恐るべき構造が裁判員制度にあるということを改めて感じます。皆さんはどのようにお感じでしょうか。今日はここまでにしましょう。